ょっと待ってください。はい、ハレルヤ。この朝も素晴らしい聖霊さんもご臨在の中、天地の主なる神様、私たちのお父様、復活し栄光を受けになりました御子イエス・キリスト様を礼拝します。この素晴らしい恵み特権を心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます、はい、
それではこの朝も聖霊様に導いてくださいました神の御言葉を語ります。今日の説教のタイトルは前に出ております。神様に働いていただきなさい。神様に働いていただきなさい。このタイトルでお話をいたします。はい、じゃあまずヨハネの福音書16章33節を開いてください。大鶴兄弟を今日代表して読んでいただきます。兄弟の後に皆さんと一緒にこの箇所を読み出しましょう。ヨハネ16章の33節です。大鶴兄弟読んでください。
私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。
聖書を開いている人、ご一緒にお読みいたします、はい、私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。途中からイエス様があなた方は世にあってはこの世に住んでいる限りは患難がありますと書いてます。で、こう患難というのは何かですね、辞書を開くと憂いとか心配とか難儀ですね。つまり困っていることや苦しみがあるんだって。しかしそのあたりにイエス様は勇敢でありなさい、なぜならイエス様はすでにこの世に勝利をしたからですと。で、世に勝利をしたというのはどういう印かと、何をもって勝利をするかと、でその前に書いてある、あなた方が私にあって平安を持つためです。平安を持っているということは、あなたはこの世に勝利をしているということの一つの印であると、まあ、イエス様はこうおっしゃっているわけです。今日はこのことからお話をいたします。この別訳リビングバイブルという聖書の別訳にはこうなっているんです。確かにこの世では苦難と悲しみが山ほどありますと、別訳はこうなっているんですね。まあ、確かにそうですね。で、ここでイエス様はですね、全ての人の人生には患難、憂いや心配事があると言っておられます。みんなあるってですね、はい、全ての人の人生にある、あなた方は患難にありますって書いてある。問題のない人生というのはありません。まあ、問題なさそうにしててもですね、問題を持っているわけですですね。誰の人生にも問題があります。必ずあります。ですから人生に問題があることがですね、問題ではありません。みんなあるわけですからね、みんなあるんだからですね、人生に問題があることが問題ではありません。聖書の中で誰よりも神を敬いですね、恐れ正しく生きた人がいます。その中の一人がヨブです。皆さんヨブ記を見て分かるように、ヨブは私たちがもう想像もできないですね、問題を抱え苦しみました。 家族全部を失い、子供たち全部を失い、財産全部を失い、奥さんが離れていき、自らはですね、その時の、土器のかけらで身をかくようなですね、皮膚病にもかかりました。で、孤独の中に彼は落とされました。もう私たちが想像もできない問題を抱え、しかしもうヨブは誰よりも神を恐れ正しく生きた人なのです。つまりいい人は問題は起こらない、悪い人に起こるということはないということです。良くても悪くてもあなたには問題が来るって書いてあるわけです。ですね。良いか悪いかの問題に関係なく問題が来ますって書いてある。聖書はそう言ってるわけです。ですから人生に問題があることが問題なのではありません。ですね。誰にもあるわけですから。ね、問題はですね、そのあなたに起きた問題をどのように解決するか、誰に委ねるか、やる解決していただくか、これが問題です。覚えてください。人生に問題があることは何の問題もありません。問題みんなあるわけですから。しかしその問題をあなたがどのように取り扱うか、どのように処理するかですね、誰に委ね解決していただくか、これが問題です。こっちが問題です。みんな問題あるわけですからですね、はい、いいですね。ここまでよく理解してください。はい。では聖書から旧約聖書一つの例を見てみましょう。第二列王記っていう、あ、ごめんなさい、第二歴代史を開いてください。20章です。まあ、飛び飛びですがお読みいたします。第二歴代史の20章です。一節からです。ここに一人の王様が出てきます。で、オズル兄弟ですね。はい、まず1節2節を読んでください。
この後モアブ人とアモン人および彼らに合流したアモン人の一部がヨシャパテと戦おうとして攻めてきた。そこで人々は来てヨシャパテに告げていった。海の向こうのアラムからおびただしい大軍があなたに向かって攻めてきました。早くも彼らはハッツアーボンタマル、すなわちエンゲディに来ています、
はい、ユダの王国4代目の王様がヨシャパテです。これは 別のところに書いてありますが、神を恐れ主の目にかなうことを行い正しく歩んだ王様でした。で、そのヨシャパテ王にですね、大問題が起こりました。今読んだところです。モアブとアモン人のおびただしいって書いてあるんです。大軍がですね、ヨシャパテをと戦おうとして攻めてきました。ユダ王国に攻めてきました。彼らはすでにもうエンゲリー、エンゲリーっていうのは地図を見れば分かりますけどですね、ユダ王国の国境に迫っているんです。大軍がもう絶対絶命のピンチですですね、ヨシャパテとユダ王国にとって。それでヨシャパテはどうしたでしょうか。はい、3節4節をおずる兄弟読んでください。
ヨシャパテは恐れてただひたすら死に求め、ユダ全国に断食を布告した。ユダの人々は集まってきて主の助けを求めた。すなわちユダのすべての町々から人々が出てきて主を求めた。
ヨシャパテはどうしたか。今読んだ通りです。ここに慌てふためかなかった、取り乱したり慌てふためいたりしなかった、どうしようどうしようどうしようと恐れなかった。そしてまた自分で何とかしようともしませんでした。他人の力を借りようともしませんでした。 慌てふためかなかったし、自分で何とかしようともしなかったし、他人の力も借りようともしませんでした。でヨシャパテは何をしてですか。ヨシャパテとユダの国王国の人々はですね、ヨシャパテはここに断食を布告したと書いてある。食事を立てと。断食というのは食事を立って祈ることを断食と言います。食事を立つだけなら絶食です、はい、しかし断食というのは食事を立って主に向かって祈ることを断食と言います。ヨシャパテとユダの国々の人々は断食した。ヨシャパテが断食を布告したんです。集まってここに書いてある、ただひたすら主なる神様の助けを求めた。神様助けてください、神様助けてください、神様助けてくださいですね。もうただひたすら神様の助けを求めたって断食を告して、はい、5節6節読んでください。
ヨシャパテは主の宮にある新しい庭の前でユダとエルサレムの集団の中に立って、言った。私たちの父祖の神、主よ、あなたは天におられる神であり、またあなたはすべての異邦の王国を支配なさる方ではありませんか。あなたの御手には力があり、勢いがあります。誰もあなたと対抗して持ちこたえるものはありません。
私たちの父祖、アブラハム、イサク、ヤコブのことです。先祖の神、主よ。あなたは天におられる神であり、またあなたはすべての異邦の王国を支配される全能の神ではありませんか。あなたの御手には力があります、勢いがあります。誰もあなたに立ち向かって対抗して持ちこたえる者は一人もいません。あなたに立ち向かえる者は誰と一人一人いないのです。飛んで9節読んでください。
もし剣、裁き、疫病、飢饉などの災いが私たちに襲うようなことがあれば、私たちはこの宮の前、すなわちあなたの御前に立って、あなたの皆はこの宮にあるからです。私たちの苦難の中からあなたに呼ばわります。その時にはあなたは聞いてお救いくださいます。
はい、9節です。もし剣、戦争のことです、裁きですね、神様の裁き、疫病、飢饉などの災いが私たちを襲うようなことがあれば、私たちはこの宮の前、つまり神様の前に立ってですね、あなたの宮は、皆はこの宮にあるからです。主の宮の前に立ちます。私たちの苦難の中からあなたに呼ばわります。その時はあなたは聞いてお救いくださいます。私たちの苦難の中から私たちが呼ばわると、その時にはあなたは聞いてお救いくださいますと、こう書いてあります。これ何か挟んで詩編の62編を開いてください。また戻っていきます。詩編の62編です。はい、5節から8節です。まあ、小鶴兄弟に読んでいただきますが、一緒に皆さんと62のですね、5から8までお読みいたしましょう。よろしいでしょうか。小鶴兄弟も一緒に読んでください。62編の5節からです。はい、
私の魂は黙ってただ神を待ち望む。 私の望みは神から来るからだ。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓。私は揺るがされることはない。私の救いと私の栄光は神にかかっている。私の力の岩と酒どころは神のうちにある。民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を
神の御前に注ぎ出せ。
神は我らの酒どころである。
民よ、どんな時にも神に信頼せよと。あなた方の心を神の前に、ね、注ぎ出せと。神は我らの酒どころであると、ね、詩編にこのように書いてあります。まさにヨシャパテはこの詩編に書いてある通りにですね、それを実行したわけです。さらにヨシャパテは元に戻ります。第二歴代史20章です。12節読んでください。おめでとうございます。
私たちの神よ、あなたは彼らを裁いてくださらないのですか。私たちに立ち向かってきたこのおびただしい大軍に当たる力は私たちにはありません。私たちとしてはどうすればよいかわかりません。ただあなたに私たちの目を注ぐのみです。
兄弟姉妹、先ほど全ての人に問題が来ると言いました。多くの場合、問題は私たちの解決能力を超えています。私たち人間は問題解決能力が本当にわずかです。聖書は、私たちは髪の毛一本白くも黒くもできないし、身長を1センチ伸ばすこともできないし、自分の命を1日伸ばすこともできないと書いてあります。本当に無力なものだと聖書は書いてあります。ここでヨシャパテはですね、私たちに立ち向かってきたこのおびただしい大軍に当たる力は私たちにはありませんと書いてある。まあ素直にですね、問題解決の能力がないことを認めることなのです。この問題を解決する力は私にはありませんとイエス様に言えばいいわけです。実際そうですから、多くの場合、私たちに降りかかってくる問題を解決する能力は私たちにはありません。しかし、そのヨシャパテにですの祈りに対して、主はヨシャパテとユダの民の叫びにですね、答えてくださいました。はい、14、15読んでください。
時に主の霊が集団の中でアサフ族のでのレビ人やハゼルの上に臨んだ。彼はマダヌキヤの子、エイエルの子、ベナヤの子、ゼカリアの子である。彼は言った。ユダのすべての人々とエルサレムの住民およびヨシャパテ王よ、よく聞きなさい。主はあなた方にこう仰せられます。あなた方はこのおびただしい大軍のゆえに恐れてはならない、気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから。
彼らが祈ると、神の霊がこの集団の中で、ヤハジエルという人にですね、主の霊が臨みます。彼が予言します。ユダのすべての人々とエルサレムの住民およびヨシャパテ王よ、よく聞きなさいと。主はあなた方にこう仰せられますと。 あなた方はこのおびただしいですね大軍のように恐れてはならない。恐れてはならない、なぜか気落ちしてはならない、なぜか。ならこの戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるからです。この戦いを戦うのはあなた方ではありません。この問題を解決するのはあなた方ではありません。神が戦ってくださり、神が解決してくださるのです、こう書いてある。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから。クレシマ、聖書にイスラエルという言葉がよく出てきますですね。まあ、前のスクリーンを見てください。でイスラエルというのはイスラとエルの言葉の合成語です。でイスラというのは戦うという意味です。でエルが神です。つまり神が戦うという意味なんです。イスラエルというのは神が戦われるという意味です。つまり神様に敗北ありませんとね、神様が勝利されるという言葉の意味がイスラエルなのです。だから神様が戦ってくださるなら必ず勝利です。先ほどもイエス様おっしゃいました。あなた方はこの世では患難がある、しかし勇気を出しなさい、私はこの世にも勝利しているからだとおっしゃったんです。でこれがイスラエルです。神が戦われる時ですね、必ず勝利、敗北はありません。皆さんはイスラエルなんですよ。さらに17節読んでください。
この戦いではあなた方が戦うのではない。しっかり立って動かずにいよ。あなた方と共にいる主の救いを見よ。ユダおよびエルサレムよ、恐れてはならない、気落ちしてはならない。明日彼らに向かって出陣せよ。主はあなた方と共にいる。
この戦いを戦うのは、つまりこの問題を解決するのはあなた方ではありませんとおっしゃった。だからしっかり立って、いわゆる信仰に立って御言葉に立ってって意味です、ね、動揺してはいけません、恐れてはいけません、気落ちしてはいけません。ですから彼らに向かって出陣しなさいと、神様が共にいてくださるからと、これがインマヌエルの神ですね。でこの神の言葉を聞いてヨシャパテはどうしたでしょうか。はい、18、19読んでください。
それでヨシャパテは地にひれ伏した。ユダのすべての人々とエルサレムの住民も主の前にひれ伏して主を礼拝し、ケハテ族、コラ族のレビ人たちが立ち上がり、大声を張り上げてイスラエルの神、主を賛美した、はい、
その言葉を聞いて地に触れ伏しですね、主を礼拝してイスラエルの神を賛美したって書いてある。それからですね、神様が戦うとおっしゃってるんだから、もう勝ったと一緒なんですよ。だから私たちがするのはね、主を賛美します、感謝しますということ。そして次にどうしたか、21節読んでください。
それから彼は民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らが武装した者の前に出て行って、こう歌うためであった。主に感謝せよ、その恵みはとこしえまで、
はい、ヨシャパテがしたのはですね、聖歌隊を作ったんです。神を賛美する聖歌隊を作りましょうと。で聖歌隊を結成し、聖歌隊をどこに置いたか、兵士たちの前に置いた。戦う兵士よりも前に聖歌隊を置いたって書いてあるんです。 まず神様を賛美することを第一にしたということ、戦うよりもですね、主に感謝せよ、その恵みは常しえまで。で、彼らが賛美しですね、聖歌隊の聖歌隊を作って賛美しすると何が起こりましたでしょうか。はい、22から24までですね、小鶴兄弟読んでください。
彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めたとき、主は伏兵を設けてユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セイル山の人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされた。アモン人とモアブ人はセイル山の住民に立ち向かい、これを整絶し根絶やしにしたが、セイルの住民を全滅させると互いに力を出して滅ぼし合った。ユダが荒野に面した物見の塔に上がって、その大軍の方を見渡すと、なんと死体が野に転がっている。
はい、許礼しまい。彼らが賛美した時何が起こったか、今読んだ22から24に書いてあるんですが、主は伏兵、神様の隠れた兵士を使わし、次にどうしたか、彼らが同士討ちをするように仕向けられたって書いて、お互いが滅ぼし合いですね、殺し合うように神様は仕向けられ、彼らは全滅したと書いてある。だからヨシャパテの軍隊は何も戦うことがありませんでした。ではヨシャパテがしたことは何でしょうか。その後です。25節読んでください。
ヨシャパテとその民が分取りをしに行くと、そのところに武具、死体、高価な器具を数多く見つけたので、これを追い切れないほど剥ぎ取って自分のものとした。あまりにも多かったので、彼らはその分取り3日かかった。
ヨシャパテとそのユダの民がしたことはですね、戦ったことではないんです。武具ですね、いや高価な器具をですね、分取りに行くことだけでした。彼らは同士討ちをしてお互い滅ぼし合ったと書いてあるんですね。だからそこにたくさんのですね、武具とかでね、器具があるわけです。でヨシャパテのですね、民がとユダの民がしたことはもう取りに行くことだったと。しかしそれがあまりにも多かったのでですね、分取り物を取りに行くのに3日もかかったって書いてある。3日間かかってヨシャパテの軍隊はですね、分取りに行くことだけでした。まさに主なる神様の大勝利です。これが神様イスラエルなんです。29節読んで、
地のすべての王国が主はイスラエルの敵と戦われたということを聞いたとき、神の恐れが彼らの上に臨んでいた。
周りの国々は神様がイスラエルの敵と戦われたと、もちろん勝利されたと聞いたときですね、彼らの恐れがですね、神の恐れが彼らのうちに臨んだと書いてあります。これがですね、神様がなさることなのです。ローマ人への手紙に移ります。8章31節です。新約聖書の開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。ではローマ書8章31節、大鶴兄弟読んでください。
ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに 敵対できるでしょう。
聖書を開いている人一緒に読みいたします。はい。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。神様が味方なのならね、誰が私たちに敵対できますかって、まあ、そうですよね。神様は常に勝利者ですからですね。今日で最初に言いました、全ての人には問題がありますですね。仕事上の、人間関係の、健康の問題、家族の問題、経済の問題、将来の問題、もう限りなくですね、私たちの人生には問題が降りかかってきます。問題のない人生はありませんですね。しかしあなたに問題があるのはですね、神様がその問題をですね、お許しになっているから問題が起こる。聖書はこう書いてあります。神様が あなたに問題が起こることをお許しになっているから問題があるのです。聖書は神様はあなたの髪の毛すべてをですね、数えておられますとこう書いてあります。原文は番号がついてるって書いてあるんですよ。一本一本番号がついてるって書いてあるんですよ、髪の毛に。原文はそういう意味です。マタイ10章の29から30、私だけお読みいたしま す、ね、庭のスズメは1アサリオンで売っているでしょう。しかしそんなスズメの1羽でもあなた方の父のお許しなしに地に落ちることはありません。またあなた方の髪の毛さえも皆数えられています。1アサリオンというのは非常に最初、その当時のですね、貨幣の最小単位です。庭が1ですね、1アサリオンですから本当に何円の問題です、ね、庭でそのぐらいのですね、価値のないスズメさえもそれが落ちることも神様のお許しなしにはですね、スズメが地に落ちることはないんだと。ましては尊きイエス・キリストの十字架によって贖い買い取られた兄弟姉妹、あなたに起こることで神様が関わっておられないことは何一つありません。覚えてて、あなたの人生にどんな些細なことも小さなことも何か起こることで神様がご存知ではない、関わっておられないことは何一つありません。聖書はあなたの髪の毛さえも数えられているとこう書いているわけ。神様のお許しなしにですね、あなたに起こる問題は何一つありません。全部神様ご存知です。神様がお許しになったからその問題があなたに起こっているわけです。ではなぜ神様は私たちの人生にね、問題はお与えになるのでしょうか。なんでこんな問題が私に起こりますかとですね、起こさせられるんでしょうか、与えられるんでしょうかですね。なぜですか、なぜですかって神様に言うわけです。私たちはどうしてですか、どうしてですかって言うわけですよ。3つの理由です。第一、その問題によって神様の方に振り向かせるためです。多くの場合人間はですね、問題が起こらないと神様に向きません。日本でもですね、苦しい時の神棚みたいあるようにですね苦しかったらですね、どんな神でも拝みに行くわけですよ。何も問題もない人にはですね、ことさら神を求めようとしないわけです。ですね。人は多くの場合、苦しみを通して神様に会います。ですね。詩篇の119編71編、皆さん知っている通り、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。そのことによって私はあなたの掟、神様を知ることができました。と書いてますね。これは中村拓郎兄弟が大好きだった御言葉です。小料理屋をですね、営んでいるとき、突然店で脳溢血で倒れたわけですね。入院して、2ヶ月間入院して、家の中でもう仕事もできずにですね、もういっそ死んでしまおうかと思ったときに、1枚のトラクトから導かれ、イエス様を信じて救われ、ですね、しばらくこの教会に通い、天国に行きまし、帰っていきました。彼がよく言った。あの苦しみがなかったら、私は神様に会うことはありませんでしたと。問題によって神様にですね、向かせるためです。問題がないのに神様に向けばよいのですね、問題が あって向くぐらい人間はもう頑固で愚かなわけですよ。ですね。まあ、ない時に向いた方が一番いいに決まってますですね。はい、第一、神地に向かせるためです。はい、2番目、この問題をですね、神様お願いしますと任せるためです。あなたが解決するのではありません。ヨシャパテは神様助けてくださいと言いました。で神様がですね、宮沢をですね、神様の宮沢は私の人生で神様こんな素晴らしいことをしてくださったあなたが体験するためなんです。先ほど言いましたイスラエルっていうのは神が戦われる、神が勝利される、神が解決してくださるっていうことです。あなたはこのことを体験するためなんです。問題があるのですね、神様、まあ、具体的な聖霊ですが、解決できないものは何一つありません。死んだ人を生き返り、何もないとから無から有を起こされるお方です。神様に不可能なことは何一つありません。だからそのですね、問題が来る理由は神様に解決を委ね、神様がこんな素晴らしいことを私の人生にしてくださったとあなたがですね、宮沢を体験するためです。3番目、はい、そのことによって私たちの神に栄光をですね、捧げるためです。問題を解決してくださった私たちの神様イエス様はなんと素晴らしいお方でしょうと、死に栄光をお返しするためにですね、問題が来るわけです。問題が来る理由はこれだけです。だって神様に解決できないことはないわけですからですね、問題がこれです。地に栄光をお返しするためです。ヨセペテの場合がまさにこのですね、パターンでした。問題が来ました。神様に向きました。神様に解決を委ねました。主が働いてくださいましたですね。彼らがすることはですね、もう分取り物を取りに行くだけでした。そして最後神に栄光を期しました。はい、ローマ書8章のさっき開いたところですが、32節の方をですね、では踊り兄弟読んでください。
私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。
はい、聖書を開いている人8章32節ご一緒にお読みいたします。はい、私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。最も愛する最も大切な御子イエス・キリストを神様は私たちに与え犠牲にしてくださいました。でそこまでしてくださった神様がよ、御子以外の他のものを私たちに与えることぐらい簡単ではないですか。一番大事だったものを与えたのだったら他のものは容易に与えてくださるのではないでしょうか、と聖書書いてある。ご自分の愛する一人子イエス・キリストさえ十字架にかけ私たちにお与えてくださった天のお父様ですから、あなたに全てを与えると約束してくださいます。今日の説教のタイトルです。神様に働いていただきなさい。神様に働いていただきなさい。自分で何とかしようとしないということです。問題のない人生はありませんですね。あなたに問題があるのは神様がお許しになっているから。私たちの問題はですね、私たちの問題は人生の問題が皆さんに来た時、これは私の問題だと何かしないけど問題にこうしがみつくんですね。もうこれ私のものって、問題にしがみついて手放さないんですよ。でも自分で何とかしようとするわけですね。これが問題。 問題が来た時、もうこれ私のものだってしがみついて何とかせないかんってですね、思うわけですよ。悩み苦しむわけです。これが問題だと聖書に。問題は神様のものなんです。あなたのものではありません。もう何度もか言いますけど、だから神様にお返しすればいいわけです。神様、私にこの問題が来ましたですね。この問題は神様、あなたのものですから、あなたにお返しします。お返しすればいいわけですよ。問題は神様から来るわけですから。問題はあなたのものではありません。なかなかこれがみんなわからないんです。だ、問題にもう自分でしっかりしがみついてですね、手放さないんですよ。なんで神様に渡しませんか。これが問題です。神様にお返しして、神様に働いていただきましょう。神様がどんなに素晴らしいことをあなたの人生に次々と成してくださるか、その宮座をね、目撃して、私たちのイエス様はなんと素晴らしいお方でしょうと、一生涯褒めたたえる兄弟姉妹になりますように、イエスの名によって祝福をいたします。今日の説教、本当によく皆さん分かってください。感謝します。はい、ではお祈りいたしましょう。じゃあ皆さん、今日の説教を覚えてですね、お祈りしましょう。自分で問題を何とかしようとしたということは、あなたの不信仰です。神様に明け渡し委ねなさい。神様の解決を待ちなさいですね。神様はあなたのお父さん、一人子イエス・キリストさえ与えてくださったですね、あなたの愛のお父さん、御子だけではなく全てを与えると約束してくださっているお父さんです。この方に一切の問題を委ねてですね、神様に働いていただき、解決していただきですね、穏やかな人生を送る兄弟姉妹になりますように、イエスの名によって祝福いたします。